まあ、一雨ごとに気温がね一度ずつ下がっていくっていう、この季節でございます。もう朝起きると寒いですね。夜の時間がこうぐんとこう長くなってまいりました。まあ、こうやって部屋で今日もですね、まあ、今まだ午前中なんですけどもね、まあ、タスクとタスクの間のこのタスク、ちょっとこうおしゃべりをして、血流を、脳に、酸素を供給し、また、パフォーマンスを持続させようと企んでおります。まあ、これね、まあ、おしゃべりしておるわけですけれども、今日も人のおしゃべりをこう聞くのも好きなんですよね。でそれはまあ、会っておしゃべりするっていうこともあるんですけれども、やっぱりラジオが好きでね、私ね。でやっぱりラジオへの愛っていうのがね、やっぱりこのあるんですよね。幼い頃、そうですね、思春期にかけて、ラジオは随分お世話になりました。やっぱりそこでね、自分とこの同時代をこの生きる人の声、あるいはその先輩方のね、その生き様、考え方なんか非常にこう勉強に参考にさせていただいてね、それがテレビでは言えないようなことをね、深夜のラジオでね、まあ、おしゃべりしてくれる、これはすごいやっぱり良かった、いい構造やったなと思いますね。夜中ひっそりこう起きている個人の耳に届くような話の内容でね、すごいそれはあの時代良かったなと思いますね。まあ、あの時代とか言いましたけれども、今もですね、私ラジオは結構聞いたりするんですよね。まあ、好きっていうのがねあると思うんですが、でもうちょっとこう引いた目線でですね、この時代のこう音声による、そうですね、なんていう言い方し、音声コンテンツって言ったらいいんですか、まあ、すごいね、まだまだこうなんて言いましょうか、そのラジオがねこう衰退したとかね、ラジオを聴かなくなったとかね、いろいろこうそんなね言い方もあるかもしれないんですが、それはねラジオとテレビがもうマスメディアの、まあ、新聞も含めやっぱこう王者やったからだと思うんですよね。新聞テレビそしてラジオみたいなね、やっぱりもうそういうところと比べることはもうないのかなと思いますよね。それはなんかこう音声によるこの面白み楽しみっていうのはもう確実にあるし、でこうやって喋るっていうね、聞くだけじゃなくて、まあ、このデジオは皆さんおしゃべりしましょうよみたいな感じでね働きかけてるんですけれども、そういったことでもねもうちょっとあるんじゃないかなと、まあ、需要っていうかプレイヤーですね、プレイヤーって言ったらいい、誤解されますかね、聞くんじゃなく聞くプレイヤーじゃなくて喋るっていうパフォーマンスプレイヤーですよね。そういう方も今後、まあ、増えるとまではね言い切れないですけれども、その楽しみを十分味わえる。でもっていうとですね、例えばこれを音声コンテンツといってね言い切って、じゃあこれをどうやって、金を稼ぐかみたいなことに、ね、なると、私もそこはねずっともう考えてないんですよ。ずっと考えてるんじゃなくて、ずっとほったらかしにしてる分野なんですけれども、今後ですね、これこのままじゃないなっていう感じするんですよ。今私これ喋って垂れ流してますけれどもね、これで儲けようなんていうね気分は今はありませんからね。で、まあ、なんで今はって言ったかっていうと、そういう環境がね、まあ、整わなくもないんじゃないかなと思うんですよね。だって面白いものにはね人がやっぱ集まりますから。で人が目や耳やね体験を通じて 楽しみを共有できるなんていうのはね、そういうこうエッセンスは音声コンテンツはもう確実に含んでますし、商品としてまあ十分な価値はあると思うんですよね。じゃあ具体的にそれがどうかっていうのは分かんないんですけども、今このデジオデイズが全然収益化ねしてないんですけど、そういう方向もちょっと個人的には探ってもいいのかなと思いますよね。ただ課金しないと聞けないっていうのはすごい嫌なんですよね。なんかそれはね、私やっぱラジオはただやったからよかったのよ、私の時代はね。でもそんなこと言うてられへんでっていうね、意見は一方にはあると思うんですけど、このただで聞けるっていうのはもう私にとっても最大のメリットやと思ってるんですよね。なのでやっぱりテレビラジオが上手やったなって思うのは、そこにまあ広告が入ってたってことですよね。でやっぱり広告っていうのをこうわざとらしくじゃなくて、今やっぱりその人に合った広告を流してくれるじゃないですか。だから広告のあり方も変わりましたしね。だからまあそういう意味でうまいことこれ収益化する道もあるんやないかなと思うんですよね、今のやり方でね。でもっと先の話すると、それ AI が勝手にやるような気するんですよね。今私も音声じゃないですけど、文章によるその、ブログとかそういったもので、広告をこうね、記事を記事を書いて広告をこう貼り付けたりしてるんですけれども、これねちゃんとすればね、いいお小遣いになると思うんですよね。もちろんそれで食べてらっしゃる方もいますしね。でこれやってて思うのがね、AI が勝手に私のこのブログの内容をなんとなく、どこまでかわからない判別し、そして見てる人を判別し、見合った広告収入の、広告の付け方を AI が提案してくるんですよね。で私 AI の話大好きやから、またこれなんか AI の話やでみたいなね感じになってしまうかもしれないですけど、 AI の存在をね強く感じるっていうことはあんまりまだないと思うんですよ。でも私がやって自分でねやってるブログで広告貼り付けた時に、Google のその広告のね提携してるところが、あなたの記事はこういう人が読まれてるからこういう広告の付け方した方がいいですよって言ってね、テストを促してくるんですよ、 Google がね。それも AI がですよ。でそのテストをする、でテストをした場合のこのシミュレーションとかもしてくるんですよ。でそれにしますかって聞いてくるんですよね、 AI がですよ、聞いてくんの、テキストでやで、テキストで聞いてくんで、それをイエスと、快諾しますと、そのような広告の貼り付け方にしてくださいって言ったら収入ちゃんと上がるんですよね。これ人がやってないんです、 AI がやってるんですよね。だから私は唯一今自分の生活の中でブログを書いて、それによる、提携している Google からのそのレスポンスに対してものすごい AI の存在を感じてんですよ、唯一で。これがどんどん今テキストでそうやって促してくれてますけれども、これ音声とかになったらかなり感じるよ、人の存在を、っていうかマネージャーの存在、有能なマネージャーの存在をこれ確実に感じると思うんですよね。で別に人の感じは感じなくていいでしょ。なんていうか、うまいこと誘導してくれたらええからね、意見をね、いい感じの意見を言うてくれたらええから、私たち人間にはそうやって俯瞰したデータで見れないから、やっぱりこれは AI の得意技やと思うんですよね。で、そういう中で、なんか、私はすごい体験してる、その部分だけではなんか実感するところではありますよね。で、そういうのが音声コンテンツにもやってくるんじゃないかなと思うんですよ。あんたの喋ってる内容で聞いてる人の傾向、多分こういう広告を入れてしまった方がいいんちゃうかと。それもなんか嫌ったらしい広告じゃなくて、聞いてる人にもちゃんとこうフィットするようなって言ってくると思うんですよ。ほんでやりますかって、テストしたらこんな感じになりますっていう音声聞かせてくれてね、でじゃあこれやったらええかみたいな感じで音声を勝手に挟み込む。ほんとなんか一発のラジオみたいな感じでも聞こえると思うんですよね。 で、これちょっと開発しないですか、これ、あの、私とどこかの企業。いや、もう、いやいや、そんな話じゃない、そんな話をしたいのではありません。ちょっと続きます。